新しい人としての紹介の霊的戦い。新しい人としての紹介は霊的戦いに従事して、神の敵を打ち破り、神の王国をもたらす。ローマ数字1。新しい人としての紹介は神の定められた御旨を成就します。A。人を創造した神の目的は、団体の人を得て神を表現させ、神を代行させることでした。1。創世記第1章で、神が人を創造したことは、神の新創造における人に新しい人の絵です。2。新しい人としての紹介は、神の意図における団体の人であり、この新しい人は神を表現し、神を代行するという二重の定められた御旨を完成します。B。神は団体の人を創造して、万物に対する統治権を持たせることによって神を代行させました。創世記1章26節。それから神は言われた。我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに治めさせよう。28。神は彼らを祝福された。そして神は彼らに言われた。埋めよ、また増えよ。そして地に満ちよ。そして地を従わせよ。そして治めよ。1. 人に統治権を与えた神の目的は、人が神の敵、すなわち神に反逆したサタンを従わせ、地を回復し、地に対する神の権威を行使して、神の王国が地に来て、神の御心が地で行われ、神の栄光が地で表されるようにすることです。2. 人が統治権を持って万物を治めるという神の意図は、新しい人としての紹介によって完成されます。C. もし人がサタンの強奪した地を回復していないなら、人を創造した神の目的にまだ到達していません。1. サタンを退治することは神の益のためであり、神の必要を満たします。2. サタンを退治することは、私たちが極めて大きな代価を払うことを必要とします。自己は完全に捨てられなければなりません。3. 私たちはサタンの手から地を回復するために、完全に絶対的に神と神の定められた御旨のためでなければなりません。D. 団体の新しい人としての紹介は団体の戦士であって、神の敵を打ち破り、神の王国をもたらします。エフェソ6章11節。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。こういうわけで、神のすべての武具を取りなさい。それはあなた方が邪悪な日にやって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後も、なお立つことができるためです。1. 戦士としての紹介は新しい人としての紹介の一面です。2. 新しい人としての紹介は戦士であって、神の敵と戦います。なぜなら新しい人は神の定められた御旨を完成して、神を表現し、神の統治権、神の王国のために神の敵と戦うからです。ローマ数字に、私たちは神のエコノミーを知るために、物質の事物の背後にある霊的な事物、物質の世界の背後にある霊的な世界を見る必要があります。A. 私たちが見るべき極めて重要なことは、物質の光景の背後に霊的な闘争、人の目に見えない闘争が起こっているということです。B. 私たちが戦う中で、対処するのは表面に現れる事物ではなく、これらの事物の背後にある暗闇の力です。エペソ6章12節というのは、私たちの格闘は、血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天井にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。C. 啓示録第12章は、天における戦いに関する大きなビジョンを提示しています。これは、宇宙における神と神の敵との間の戦いです。この章のビジョンは、宇宙における真の状況、 神の敵が神と戦っているという光景を明らかにしています。啓示録12章9節、こうしてその大きな竜、あの太古の蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、人の住む全地を欺く者は投げ落とされた。彼は地に投げられ、その使いたちも彼と共に投げ落とされた。ローマ数字3、霊的戦いが必要であるのは、サタンの意志が神の意志、御心に対抗しているからです。マタイ6章10節、あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天で行われているように、地でも行われますように。7章21節、私に向かって主よ主よという者が皆天の王国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者だけが入るのである。A、新しい人としての紹介がどのようにして神の戦士となって、霊的戦いに従事することができるかを知ろうとするなら、私たちは宇宙に3つの意志、神の意志、サタンの意志、人の意志があることを認識する必要があります。B、霊的戦いの源は、神の意志とサタンの意志との間の衝突にあります。1、ルシファーの高い地位と美のゆえの傲慢は邪悪な意図を起こし、それはサタンの意志となりました。エゼキエル28章12節。人の子よ、ツロの王のために哀歌を携えて彼に言いなさい。主エホバはこう言われる。甘美の極みで知恵に満ち、美において完全であるあなたよ。あなたの心は自分の美しさのゆえに持ち上げられ、あなたは自分の輝きのために知恵を腐敗させた。私はあなたを地に投げ、王たちの前に置いて、彼らがあなたを晒し者にした。イザヤ14章13節。お前は心の中で言った。私は天に昇ろう。私は神の星の上に、私の座を高く上げよう。私は北の果てにある集会の山に座ろう。14節。私は雲の高いところの上に登ろう。私は井戸高き方のようになろう。15節。しかし、お前はシェオル黄泉に、穴の奥底に落とされる。2、神の天使長が起き上がって神の意志に敵対する前、宇宙に戦いはありませんでした。ルシファーの反逆は、今や国家、社会、家庭において、個人の内側で起こっている全ての戦いの始まりでした。C、神は彼の被造物である人が、彼の堕落した被造物であるサタンを対処することを願っています。このために、人の意志は神の意志と共に立たなければなりません。D、紹介として私たちの戦いは、サタンの意志を従わせ、神の敵を打ち破ることです。ローマ数字4、霊的戦いの目的は、神の王国をもたらすことです。啓示録11章15節、すると天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。12章10節。今私たちの神の救いと力と王国と彼のキリストの権威とが来た。私たちの教会たちを訴える者、昼も夜も私たちの神の御前に彼らを訴える者が投げ落とされたからである。11節、兄弟たちは子羊の血のゆえに、また彼らの証の言葉のゆえに、彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の魂の命を愛さなかった。A、霊的戦いは神の王国とサタンの王国との間の戦いです。B、神の王国は自動的に来るのではありません。神の王国が来るために霊的戦いの必要があります。C、紹介の責任は、キリストが地上で戦った戦いを継続することです。紹介は、キリストがサタンに対して遂行した勝利の働きを継続しなければなりません。詩篇149編4節。エホバは彼の民を 喜び、へりくだる者を救いをもって飾られるからである。を、誠実な者に栄光の中で喜び踊らせ、自分の床の上で喜びの叫びを響き渡らせよ。6、彼らの喉に神への高い賛美が、彼らの手に諸刃の剣があるようにせよ。7、それは諸国民への報復と諸々の民への懲罰を行い。D、神の王国は神の意志を行使すること。また神の力によってサタンの力を覆すことです。E、悪魔が追い出されているところはどこでも、また敵の働きが神の力によって取って変わっているところはどこでも、神の王国があります。マタイ12章28節。しかし私が神の霊によって悪鬼どもを追い出しているのであれば、神の王国はあなた方に望んでいるのである。ローマ数字5。あなたの民は、あなたの戦いの日に、献身の輝きの中で、自発の捧げ物となる。A。霊的な意味で、私たちは今、キリストの戦いの日におり、このために私たちは自発の捧げ物となる必要があります。B。霊的戦いに従事して、神の敵を打ち破り、神の王国をもたらすために、私たちは主に対して絶対的で徹底的な献身を必要とします。神の目にそのような献身は輝きの事柄です。
経験1、福音の述べ伝えと正常な教会生活の実行のために、兄弟姉妹と共に霊的戦いを戦い抜く。私たちは福音を妨げるものは、外側の環境ではなく、サタンであることを知ります。私たちは人々を強奪し、人々に主を愛させないのは、人の絆ではなく、この世でもなく、肉でもなく、サタンの暗闇の力であることを知ります。私たちはまた、教会の中のすべての混乱、争い、無関心、腐敗の原因が、サタン以外の何者でもないことを知ります。ですから、私たちは表面に現れる事物ではなく、昇天の地位と権威を通して、これらの事物の背後で企んでいる暗闇の力を対処し、地上で王として支配します。この世の人々は明らかな外側の事柄、商業、政治、産業、教育、戦争を見ることができるだけです。あなたがこのすべての意義を尋ねるなら、彼らは知らないと言うでしょう。彼らが知っているのは、教育を受けて良い職業に就き、良い生計を得ることだけです。彼らは宇宙で起こっていることについてのビジョンを持ちません。もしこのビジョンを持たないなら、あなたは盲目であって、地上で、あるいは宇宙で何が起こっているのかわかりません。主を賛美します。それは単に教育、工業、商業、外交などの事柄ではなく、神の民と神の敵との間の戦いの事柄です。この戦いは何世紀にもわたって激烈であり、今日も依然として激烈です。在職青年編、ダニエル10章11節。彼は私に言った。尊ばれる人、ダニエルよ。私があなたに告げようとしている言葉を理解し、あなたの場所に立ちなさい。私は今あなたに使わされたからです。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。12節、彼は私に言った。恐れてはなりません。ダニエル、あなたが心を定めてこのことを理解しようとし、またあなたの神の御前で、あなた自身を悩ませようとした初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからです。私はあなたの言葉のゆえに来たのです。13節、しかしペルシャの王国の君が21日間私に立ちはだかったが、第一の君の一人ミカエルが来て私を助けました。私がペルシャの王たちと共にそこにとどまっていたからです。20節、そこで彼は言った。なぜ私があなたのところに来たかを知っていますか。今、私は戻って、ペルシャの君と戦います。 私が出て行くと野蛮の君がすぐにやってきます。21節。しかし真理の書に記されていることをあなたに告げましょう。あなた方の君ミカエルの他には私と共にこれらのものに強く立ち向かう者は誰もいません。フットノート11節の1。キリストのビジョンの後、ある御使いガブリエルであったでしょうが、ダニエルのところに来て彼の祈りに応えました。彼はダニエルに21日間彼自身がペルシャの王国の君と戦ってきたと告げました。ペルシャの王国の君はおそらくサタンに従って神に反逆した邪悪な霊、反逆の大使であり、サタンに託されてペルシャを助けたものでしょう。こうしてダニエルがそれらの日々に祈っていたとき、霊的な闘争が空中で二つの霊の間に起こっていました。一つはサタンに属し、一つは神に属します。別の邪悪な霊、ギリシャ、ヤバンの君が来ようとしていました。天使長ミカエルだけがイスラエルのために戦う君であり、その御使いと共に邪悪な霊と戦っていました。さらに御使いは、メディア人ダリオスの統治の第一年に立ち上がって彼を支え力づけ、彼が王国を受けるようにしました。このすべては物質の光景の背後に霊的な闘争、目に見えない霊的な戦いが進行していることを示します。先週の火曜日の午後から主日まで魚崎で月に1回の福音会展を行いました。福音会展に直接携わらない兄弟姉妹も含めて、すべての兄弟姉妹は福音が霊的戦いであることを認識してください。福音を述べ伝えようとすると急に仕事が忙しくなったり、業務上の妨害が入ってきたりします。これはあなたに福音会展に預からせないようにするサタンの背後の働きから来ます。したがってあなたは福音会展のためにビジネスライフについても戦う霊を持ち、目を覚まして祈る必要があります。この戦いを認識し、教会が団体の戦士としてサタンに敵対して立たなければ、福音は日本で優勢になることは決してできません。主の回復の諸教会はサタンの勢力の優勢な日本において、福音が優勢になり、サタンに恥をかかせるという志を持って紹介生活を実行すべきです。 A 氏は6月20日神戸市水道局の男性職員が勤務中に約3分間の中抜けを繰り返したとして減給処分になったことを紹介し、過酷な仕事文化などの見出しで報じた。神戸市によると、職員は昨年9月からの7ヶ月間で26回、昼休み前にそれぞれ約3分間職場を抜け出し、近くの飲食店で弁当を注文していた。上司に昼休みに行くと待たされると説明したという。A 氏はトイレに行ったとしても許されないのか、職場の奴隷のようだ、全く馬鹿げているといったネット上の反応を紹介した上で、このケースは従業員がめったに病気で休まず、信じられないほど長い時間働く日本の仕事文化の本質に関する議論を再燃させたと論評している。ビジネスパーソンとしてあなたは日本においては過酷な仕事文化があることを認識してください。この文化の背後にはサタンが存在します。このような状況であなたは一生懸命働いて業績を伸ばすと同時に、あなたは霊的戦いを戦って残業時間を制限することと神に信頼することを学ばなければなりません。そうでないとあなたはビジネスライフで疲弊してしまい、正常な紹介生活を実行することはできません。経験に、霊的戦いにおいてへりくだって神の意志の側に立つ。ニー兄弟は宇宙には3つの意志があることを指摘しました。それは神の意志、御心、サタンの意志、人の意志です。紹介がどのようにして神の戦士となって 霊的戦いに従事することができるかを知ろうとするなら、私たちはこの3つの意思、この3つの意図を知らなければなりません。神の意思は自ら存在し、永遠であり、非事上のものです。創造されたものとして、天使たちも意思を持っています。これらの天使の一人、天使長は、神によって任命されて、アダムの創造の前に存在していた宇宙を支配していました。彼の高い地位と美のゆえに、この天使長は傲慢になりました。この傲慢は邪悪な意図を起こし、それはサタンの意思となりました。すべての戦いの源は、この二つの意思の間の衝突にあります。サタンの意思が起き上がって、神の意思に敵対する前、宇宙に戦いはありませんでした。宇宙における論争は、神に対する天使長の反逆で始まりました。その反逆は、今や国家、社会、家庭において、個人の内側で起こっているすべての戦いの始まりでした。歴代、国家、集団、人民、個人の内側でさえ戦いが続いています。例えば、あなたは自分の理性と情欲の間の内なる戦いを経験するでしょう。様々な種類のすべての戦いの源は、神の意思とサタンの意思との間の衝突にあります。三つの意思がありましたが、衝突は二つの当事者、神とサタンだけを含みました。極めて重要な問題は、人が神の意思を選ぶか、それともサタンの意思を選ぶかということでした。人の意思が神の意思と共に立つなら、神の意思は達成されたでしょう。中高生編、エゼキエル28章17節。あなた、ルシファーの心は自分の美しさのゆえに持ち上げられ、あなたは自分の輝きのために知恵を腐敗させた。私はあなたを地に投げ、王たちの前に置いて、彼らがあなたを晒し者にした。詩編149編4節。エホバは彼の民を喜び、へりくだる者を救いをもって飾られるからである。5節。誠実な者に栄光の中で喜び踊らせ、自分の床の上で喜びの叫びを響き渡らせよ。6節。彼らの喉に神への高い賛美が、彼らの手に諸刃の剣があるようにせよ。7節。それは諸国民への報復と諸々の民への懲罰を行い、ルシファーは高ぶりのゆえに神の敵サタンになってしまいました。霊的な戦いにおいて神の意思に立ち、サタンの意思に敵対するために、あなたはへりくだることを学ぶべきです。あなたの高ぶりは自分から来ているようですが、実はサタンから来ています。高ぶっているとき、あなたはサタンの意思につながっています。サタンに敵対するため、へりくだって神に来る必要があります。中高生であるあなたは、主の中にあるあなたの地位と祝福のゆえに、主に感謝し賛美してください。感謝と賛美はサタンの高ぶりに対する強烈な対比であり、サタンを恐れさせます。また神はへりくだる者に恵みを与えられます。例えば、大学受験で合格することがとっても困難でしたが、兄弟姉妹に祈ってもらい、自分自身も主に祈ることで、最終的に合格することができました。この時、ある人は高ぶって自分に栄光を期します。これはサタンの意思の側に立つことです。あなたは正しい事実認識のもとで、自分のようなものがこの大学に合格したのは、主と紹介の支えのゆえですと証しする必要があります。これは神の意思の側に立つことであり、あなたの内側のサタンのささやきを拒絶することです。あなたは戦いのただ中におり、自分の中の高ぶりにいつも警戒している必要があります。第一ペテロ五章五節、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。